さあ今週も始まりましたタイムマシン部の帰り道の時間でございます。お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そしてもう一人 AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ワールドカップ見ましたよ。
おう、はい。
いやもうね、さすがにちょっとこう見とこうかなと思って。
そうだね。
ね、もうトゥワイスしか見てないっていうのはもうさ、先週も言ったから、もうそれはもうそれは今週も変わらないどころかより悪化してるから、もうあえて触れなくても、もう今やトゥワイスなしの人生なんかありえないぐらいになっちゃってるから、もう熱量としては1日平均3時間だとして週に21時間は見てるわけで、休みの日は3時間で済んでないっていう問題もあるから、もうトゥワイスのいない世の世界なんてありえないぐらいまでになってるので、ただまあまあちょっとワールドカップ本当いい加減見とかないと、
そうね。
結局ボール出てんの出てないのみたいのまだ分かってないから、俺世の中に取り残されてる。もう試合するだいぶ前に終わってるのよ、そこのとこってなってるじゃん。もうあれ決着ついてるでしょ、あれもあれ
そうね。
なんか横から見てると素人目には明らかに出てるように見えんだけど、そうじゃないんですよ実は。あれは実は真上から見て出てなければいいんですよ、あれは。要は線上にね、三次元的にこう線を引いた時にちょっとでもボールがかかってればいいんですみたいなやつで盛り上がってたのって、あれでも結構前の話になっちゃうんだよね、もうね。
そうですね、
今、はい、今そこじゃないのよ白井さんみたいな感じなんでしょう。
そうですよ。
そうだから、日本対クロアチア、
はい、
12月6日であって、あれ火曜日だよね確かね、火曜日の夜中だったけどさ、そうちょっと見とこうと思って、なんかもうすごい世の中盛り上がってるし、なんか今回ね、その日本はスペインとドイツに勝って1位でグループリーグ通過して、これはもしかしたらもうベスト8入れるかもみたいな。今までベスト8なったことはないんだもんね。そこが今までのこう、まあ、高い壁としてそびえてるけど、もしかしたら今回この勢いだったらクロアチアに勝ってベスト8入ったら、なんかあれでしょ、もう金の折り紙のメダルとかもらえるんでしょ、なんかよく頑張りましたでしょ、もう豪華なやつもらえるんでしょ、あれお菓子の詰め合わせもらえるんでしょきっと、8位ベスト8入ったらチーズあられとかが入っているお菓子の詰め合わせがちょっと豪華なやつなんで、多分ちょっと豪華な、
はい、
お菓子の詰め合わせもらえるようになるんでしょ。いやまあとにかくそのベスト8すごいことだし、なんかこういけんじゃねえかみたいな空気がすごいあるみたいな、
はい、
じゃあちょっとこれはさすがにいくら普段サッカー見ない人間でもちょっと見とかないと、本当に世の中の動きに取り残されてる
そうね
感じに、ね、ラジオネームミニマッチョ、今更白井さんが言わなくても大丈夫、ほらね、そうなっちゃうんだよね。もうそうなんだよね、このあのボールの騒ぎは俺は一昨日ぐらいにびっくりしてるけどね、あれってやっぱあれはボール入ってることなんだ、面白いなみたいなそっか、いやなかなかこれはやっぱにわかの知識だとわかんねえもんだなみたいな、もうなるほどね、あの線からこう地面に接してるところは出てても空間上が触れてればいいのねって3日前にびっくりしてるってのはもう全然ダメなんだもんねこれね。一人だけ時間軸ずれてんだもんね、なんかね、一人だけ完全に別の時間軸で生きちゃってるもんね。いやだからそうそう本当に見とかないとやばいだろうと思ってさ、で、あれ夜中の12時ぐらいとかだったよね確か。
そうですね、月曜日の夜中の
ね、月曜の、そうだよね、そう月曜の真夜中の12時、うん、まあ日付的には火曜日に変わった直後、ね、
はい、
そうでさ、一応ちゃんと見て、まあちょっとだけキックオフにはちょっと間に合わなかったの、一番最初の、うん、なんかじゃんけんで決めるやつあれじゃんけん、あ違う、ほらゴールの位置決めるんでしょ、だって最初にあれ
そうだけど、
じゃんけんじゃなかった
じゃんけんじゃない、今
本当にちょっと本当にじゃんけんじゃった じゃなかったっけと思っちゃったけど、あ、コインか、ごめん、コイン。
そうそう。
じゃんけん、ちょっと、違うもんね、国によってルールが多分ね。
そう。ちょっと、ワールドワイドじゃない。
ワールドワイドじゃない。本当にじゃんけんって言っちゃった。
今のはボケじゃないなと思いましたよ。
めっちゃ恥ずかしい。コインで決めんだ、あの、ゴールの位置って。そうだよね。じゃんけんだったらあれだもんな。最初はグー言うか言わないかで揉めるもんな、絶対な。
揉めますね。
揉めるよね。日本はやっぱ伝統的に最初はグーって入れるけど、わーっとって言われちゃうもんね、外国の人にね。なんで今からじゃんけんすんのに一回グー出さなきゃいけねえんだって。あと、そのグーが石なのかでも変わってくるじゃん、その、たと、あの。グーとかチョキがハサミなのかどうかでね、変わってきちゃうもんね、考え方がね。そうだよね。そうそう、だからそのなんか最初のキックオフは見逃しちゃって、でも結構割とね、もう試合開始多分15分ぐらいとかからは見れたと思うんだよな。
はいはいはい。
で、そう、すごい、もう、うわ、サッカーやってると思って、めっちゃサッカーやってんなと思ってさ。でも素人だよ、もう完全なる素人だから、サッカーに関しては。もう全く本当わかんないわけ、見てても何がなんだか、多分この白と黒の模様のボールがこの網のとこに入ると嬉しくなるんだなぐらいしかわかんないから、もう。あと線から出ると笛吹くんだな、これ多分。なんか線から出ると線出たよって言われちゃうんだなみたいなやつとかぐらいしかわかんないから、オフサイドとかもあんまり、あの、毎回これもさ、多分ワールドカップだとこうこの話出るんだろうけど、オフサイドよくわかんない問題ってのあるじゃん、やっぱ。カサール君わかんの、ちなみにオフサイド。
一応ルールとしては
わかんだ、カサール君。
はい、パッと見て、あ、これオフサイドだなとか言えるか言えないかまではいかないですけど、
全然俺は、あ、なんかいまいち仕組みも分かってない。どういう時にオフサイドなのかがもう、なんだっけ、はい、あれ、ボールとあれだよね、プレイヤーの位置関係の話だよね、要はね。確かに。いや、まあ、
そうだね。そうですね。
本当に分かってない人間で、しかも今回、こんだけ世の中盛り上がってる中で初めて見たけど、とりあえず分かるのは、あの、みんなすっげえ走れんだなとか、すっげえ、玉剣のめっちゃ速いなとかさ、そういうのは分かるよ。で、もう、こう、うわ、なんか今、すごい、こう、ところからカットしたなとかさ、その相手のパスは、であんなところに選手いつの間にか走ってて、
ね、
これよくこの俯瞰してるわけじゃないのに、なんかこう敵の裏をかくパス出せんなとか、そういうのは一応盛り上がれるわけ、こう素人ながらも。いや、これ、ね、こうテレビで見てるから今の選手にこうパス出すとかはわかるけど、実際やってる人の視点で、やっぱすごい周り見ながらね、まあ当たり前の話だけど、すっごいあんなとこパス出すんだなとか、そういうのはわかるし、で、あと、その、あの、ゴールにやっぱり近づくと、やっぱドキドキするわけ。あ、どうなんだ、どうなんだ、どうなんだ、みたいな。
そうですね。はい。
で、その辺はなんかこう、ちゃんと楽しめて。で、ずっとこう見てたらさ、前半1点入れたでしょ。
はい。先制しましたね。
あの瞬間、心臓がギューってなっちゃって、うー、1点入ったみたいな。あれ、不思議なもんで、やっぱ1点入った瞬間にもう、すっごい視聴者もプレッシャーを負うよね。なんか、背負うよね。っやっぱさ、なんか0-0で、はい、進んでる時はさ、まあどうなるかわかんないし、まあ俺ぐらいこう、全くわかってない人間からすると、日本とクロアチアのその力量っていうのがどれぐらい差があるのか、どっちが強いのかもいまいちわかってないし、ね。うんうん、で、前半のこう動きを見て、今んとこどっちの方が調子いいかとかも全然分かってないから、そのどう、これって結局そのずーっと0-0のまんま進んで後半でガラッと変わることも全然ありえるし、なんかまだ正直俺からするとさ、そんな試合が大きく動く時間じゃないのかなと思ったら、1点入った瞬間もうさ、なんとしてもこれを守んなきゃいけないっていうのは分かるわけよ、俺的に。
ありますね。はい。
この1点をすっごい貴重な。そしたらさ、あれ結構あれだよね、あの休憩の直前だよね、あの、
うん、
休憩もうめちゃくちゃ恥ずかしい、ハーフタイム、そう、ハーフタイムで休憩取ってるわけじゃない、はい、休憩取ってるわけじゃないで、 もうすっごい今素で素で間違えるのすごい恥ずかしいねこれ。ハーフタイムって言うんだよねあそこはね。
そうそうそう、
別にポカリ飲む時間じゃないもんね。まあポカリ飲んでもいいんだけど、別にポカリは飲んでもいいんだけど、ポカリ飲んだり、そうだよね。そうそうそう、うん、そのハーフタイムの直前かなんかで撮ったじゃん、
はい、
確か俺の記憶が確かだったら、割と前半終了間近になんかあのね1点入ったみたいな、でうわすっげえ1点ってこれもうベスト8、このまんま頑張ればベスト8入れんじゃないのみたいな、でそれがこの日本サッカー界にとってどれぐらい大きい出来事なのかみたいなさ、今までサッカーを見続けた人からしたら、このワールドカップでベスト8入るってのがもうどれぐらいこう夢のようなね、こうずっと願ってきた出来事なのかみたいなのを考えるとさ、なんかこう全然やっぱり興味なかった人間でもさ、めちゃくちゃドキドキするんだね。うわ、はい、どうなんだどうなんだみたいな。でめちゃくちゃドキドキしたまんまそのハーフタイム入ったらさ、もうさ、はい、怖くて見れないんだよ続きが。もうめっちゃ怖い、後半見んのってなっちゃうわけ。いや
そうなんですよね。
すっげー怖い、だって1点だもんね。その時点で17点ぐらい入ってたら、うん、結構余裕な気持ちで見れるよ俺も。17-0 とか入ってたら。
そうね。
もしかクロアチアの方がいろいろやらかしてマイナス325点とか取ってたら、クロアチアが。これ多分余裕、多分日本の余裕だろうな、これみたいになるけど。
そうですね。はい。
1点って全然これサッカーの中では、まあ、ひっくり返る可能性ある点差なんだろうなと思ったら、もう怖くて怖くて。いや、そのハーフタイムがさ、そのちょっとどれぐらい、あの時間があるのかまんま分かってなかったんだけど、ちょっと後半全部見んのきついかもと思っちゃって、正直俺のこのメンタルの弱さだとこうヒヤヒヤしたくないから、基本テレビ見ながらで、ちょっとあの他のもの見てから時間少し経ってから覗こうかなっていう、
あ、なるほど、
気持ちになっちゃって、はい、ずっとこの 1-0 守って、まあ、45分とかサッカーってあの、ね、後半がそれをちょっとずっと見るの無理だなと思ってさ、なんか他のもの見ようかなと思ったらさ、あのちょうどその日月曜日だったから、伊集院光さんの深夜のバカ力がリアルタイムで1時からやってて、はい、うわちょっとリアルタイムで最近あんま聞いてなかったから、久しぶりに聞こうかなと思ってさ、そのリアルタイムで、はい、あのバカ力から聞き始めて、でまあめちゃくちゃ面白いわけよ、そのやっぱワールドカップの裏で、裏で生放送のラジオをやるってすごい難しいわけじゃんそれって。
そうですね。
その中でもうまくこうワールドカップをいじりつつ、ちゃんとこう、うん、面白いラジオやっぱ作られてて面白い、やっぱ久しぶりに聞いた、面白いなってゲラゲラゲラゲラさ笑いながらさ聞いててさ、はい、うわなんか懐かしいな、なんかリアルタイムで聞いたの本当久しぶりだなと思って、もうすっごいなんか中学生の頃とか高校生の頃思い出しながらさ、うん、そのリビングで一人で、もう奥さん先に寝てたからさ、うん、あのリビングで寝っ転がって聞いてたの、そしたらさ、
うん、
いつの間にか全然知らないラジオ始まってて、あれなんだこれみたいな、あれ、うん、伊集院さんの声しねえなみたいな、なんだこのラジオ、うん、寝落ちして3時半なの気づいたら、
え
バカ力から30分ぐらい聞いたら寝落ちしちゃって、その記憶がないわけ俺、そのずーっとラジオはイヤホンで聞いてたんだけど、気づいたらなんか何のラジオか忘れちゃったけど、その全く関係ない、うん、明らかに伊集院さんじゃない声で目が覚めたあれみたいな、あれこれ何のコーナーだと思って時計見たら、3時半、え3時半ってことは、
はい、
今ハーフタイム終わったぐらいなのかなみたいな、こうね、
長めの
一回銭湯行けるハーフタイムが今終わった、一回岩盤浴行けるハーフタイム終わったかなみたいな、ああみたいな、あーやっぱさ、やっちゃった、サンシャーンだ
と、やっちゃった
やっちゃったうわやっちまったって、いや俺本当に後半は、まあ、あの最後の例えば15分ぐらいとか見ようと思ってたよ、その、
うんうん、
最後の15分ぐらいはちゃんとあの、まあ、ラジオ聞きながらでもテレビをちゃんとつけて見守ろうと思ってたのが、もう 3時半なわけ、もうさもうテレビはまずつけれないのに、ね、その時点で気持ち的に
申し訳ないともあってね。
でさ、うん、今はこれもうみんな世の中的にはその結果を知ってるじゃん、日本対クロアチアの、
ね、
みんなはね、もう、は
い、
あのこの今放送中のこの今日ね、今日の今はもうみんな分かってるじゃん、はい、でもその時の俺は結果もちろん分かってないから、
はい、
ツイッター開くの超怖いの、もうめちゃくちゃ怖いの、このツイッターのアプリを開くのが。いやー、これどっちなんだろうみたいな、うーわ怖ーみたいな、
はい、
でツイッター開いたらさ、
はい、
まあ飛び込んでくんのよ、可愛いチンチラの写真がいっぱいいつも通りのタイムラインなわけ、あのツイッターのタイムライン時間通りじゃないから、ね、
そうね、
昼前にいっぱいアップされたあのチンチラが可愛いか、あのご飯をね片手で食べるなんか動画とかいっぱい流れてくる合間にもう出てくるわけよ、はい、結果が。でまあ結果はね、そう PK までもつれ込んだけど、ちょっとその PK で残念ながら負けちゃいましたみたいなやつを見てさ、あやっぱあのあとそっか1点追いつかれて、でもすごい1-1で頑張って、で最後 PK まで行ったんだなみたいなのは、全部その全部終わって、みんなのその日本が一番がっかりしてる時間だよね、要はね。
そうだね、
まあ選手ももちろんすごく頑張ったしね、応援された方ももう本当に心から応援したわけだけど、やっぱりみんな一番落ち込んでる時間に、落ち込んでいる時間に俺はそーっと後ろのドア開けて、あすいませんみたいな感じで入ってきた感じごめんなさい、ちょっと、いやあのトイレ行ってたらちょっと迷っちゃって、ここで日本ってここで会ってましたっけみたいな感じの気持ちとしては、俺が記憶してるその部屋は1点日本が入れて、はい、来たぞ来たぞみたいな熱量の時だから、俺が最後に記憶してる日本の部屋はね、やばいぞベスト8見えてきたぞこれみたいな、前半 1-0 で乗り越えたぞ、やばいぞこれ勝てるぞみたいな、うわーってなってる時に、すいませんちょっと僕お腹痛いんで出てきますねみたいな感じで、その日本の部屋をそーっと出てって、で戻ってきたらもうシーンとしてるみたいな感じなわけ。すいませんみたいな、あめっちゃみんな下向いてるみたいな、めっちゃ落ち込んでるみたいな、もうタイムラインがもうすごいんだもん、もう。いやもちろんなんかさ、不思議なもんで、別に自分はサッカーを応援してきた人間でもなんでもないしさ、ね、も今回ですらちゃんとこう全然テレビでも見なかったぐらい、にわかにもにわかとも言えないぐらいの人間でも、やっぱ残念なわけなんでね、不思議なもんでね、これね、日本代表が負けると、ね、あ負けた残念だなっていう気持ちにやっぱなるんだけどさ、あれ PK 全部見れた人とかほんとメンタル強いよね。笠原くん見た？
はい、見ました。
見たの笠原くん。
はい、キックオフから全部見ました、その日は。
すごいなぁ、俺もう今回はでも大きな前進だったと思うけどね、その前半だけでも
前半だけでも
怒られそうだなこれ、怒られそうだな。いや俺あの、はい、まあもし後半起きてたら要は1-1の同点のまんまさ、これは決着つかないからつって PK になるわけじゃん、はい、PK のところでもう絶対布団かぶってたと思う、はい、怖くてもう明日の朝確認しようとはなってたけど、いや、
はい、
まあまあだから今回でちょっと一歩前進だったので、まああの、はい、次回は4年後だよね、ワールドカップ4年に一度でやってたはずだから、うん、次はちょっと後半だけ見るわ、次前半見ないで後半だけまだちょっと通して見るには刺激がちょっと強すぎるんじゃないか。どう、みんな見たのかなこれサッカー。
結構まあでも僕それこそ普段やってるミクチャっていう配信ソフトでみんなと、うん、配信しながら見てたんで、何人か一緒に
見てたんですけど、そういう方がまだな、なんかこう自分のプレッシャーを分散できるからね、もうね、なんかこうドキドキ、一人でやっぱ見るのなかなかな、
ね、そうですね。で僕の場合アベマ TV っていうので、
うん、
本田圭佑さんの解説を聞きながら見てたんですね。
あはいはいはい、
でその本田圭佑さんも PK 見るっていうぐらい結構しんどい試合だったんで。
ああそう、PK はやっぱさ、その、サッカー見慣れてる人からしてもしんどいわけでしょ、あれ。すっごめちゃくちゃ怖いじゃん、ね、だってあれもう、
そう、やっぱり。
いやもう、まあ結果はもちろん負けちゃったってのはあるけど、すごいさ、その PK 蹴る人たちの精神力ってやっぱすごいわけじゃん、もう。
すごいですよ。
自分がもしだよ、
うん、
明日目覚めたらプロのサッカー選手になっててさ、あの君の名は的なシステムで、君の名は君の名は君の名はシステムによってさ、自分がハッと来たらワールドカップのその日本代表の選手になってたとしたらさ、ね、まあとりあえずあれだよね、あのなんとなく走って乗りそご、あの、やり過ごさないとまずいよね。サッカーの試合はできないから、
ね。そうだね。
PK 蹴るっていう、そのメンタルだよね。自分が蹴れると思えないよね。本当に強靭な精神力じゃないと、あの場には、あの場に立てないよなって。そういう意味で言えば、なんかその、あの、まあ、普段見ない人間からすると、その勝ち負け以上にもね、そういうかっこよさみたいなのもあるわけじゃん、そういうところでさ、はい、戦える人たちの。ちょっとな、ね、まあ、次はちょっと、あの、頑張って、もうちょっと耐えられるように、あの、この4年で俺も修行を。
はい。
アーマードコアの新作発表されたね、そういえばね、もうね。
そうですね。おはい。
ワールドカップはもういいのかい？ワールドカップはもうこれ以上は味がしないと思ったのかな、もうこれは。自分じゃもうこれ以上は広げられないと思ったのか、今畳もうとしてもう畳めないって気づいたから、もうそのまんま今押し入れに詰め込んだけど、今もうワールドカップを丸ごと。アーマードコアの新作、今日かな、今日発表されたよね、あ、昨日かな、
ね、
そう、新作出ますみたいなやつをさ、
ね、
10年ぶりにアーマードコアっていう、はい、まあ、ゲームの、新作が出ますみたいな。でもう、はい、アーマードコアシリーズめちゃくちゃ思い入れあるから俺は、
うんうんうんうん、
もう一作目から全シリーズって言うとちょっと語弊があるんだけど、一応、はい、あのメインのタイトルのやつは全部やってるんですよ、アーマードコア1から2、3、4、5全部やってて、
うんうん、
でその2とか3とかの派生作品みたいのも一通りやってる、何個かちょっとやれてないのもあるんだけど、今まで多分全部で10本以上は出てると思うんだけど、アーマードコアって、うん、それは全部ね一応買って今までやってきた人間でさ、で、はい、新作出るか出ないかみたいのずっと言われてたんだよね、この10年ぐらい ね、アーマードコア5が今からだいたい10年ぐらい前に出て、でそっからもうシリーズそのものがもしかしたらもうこれで終わっちゃったんじゃないかって噂もあれば、一応、はい、いやまだまだ開発されてるはずだとか、でその、うん、フロムソフトウェアっていう、まあ、要はアーマードコア作ってる会社もあんまり明言してこなかったから、アーマードコア全く作りませんとも言わないし、開発中ですとも言わないから、うん、だからまさか自分が生きてる間にアーマードコアの新作発表されるとは俺思ってなかったから、
はいはい、
めちゃくちゃテンション上がっちゃって。笠原くんやったことあるんだっけ、うん、アーマードコア。
僕はプレステの時はずっとやってましたね。
あ、そっか、笠原くんもやってたのか、はい、まあだからやったことない人に説明すると、もうすごい簡単に説明すると、その自分好みのロボットを作って、うん、でいろんなミッションをクリアしていくっていうシューティングゲーム、はい、まあアクションゲームか、アクションゲームなわけですよ。で、はい、醍醐味はやっぱその自分の乗るロボットを本当に自分の好きなように改造できるって、頭とかね、はい、足とか、うん、手とか胴体とかでこうパーツが分かれてんだけど、それをいろんなやつから選んで、なんかこう頭はちょっとこのガンダムっぽいやつにしてみたいな、こう足はちょっとこうドムっぽいのにしてとかね、こう選んでそのロボットに乗っていろんなこうステージをクリアしていくってゲームでさ、でまあ一作目からもう熱中して今までやってきたけど、まさか新作出るとはっていうのは本当に、
はい、
笠原くん買う？新作出たら。
いや、僕プレステ4も5も持ってないので。
いや、もし持ってたら。
持ってたらでも買うかなやっぱり。
でもさ、すっごい俺も、うん、俺も正直今回のこのニュースで出た瞬間はもう絶対買おうと思ったわけ。うわやったよ、はい、マジかよみたいな。昔はもう発売日に必ず買ってた、なんなら予約までして買ってた、はい、アーマードコアシリーズの新作出んだったら絶対買おうと思ったんだけど、ちょっと今日、うん、1日時間経ってちょっと落ち着いてきて思ったのが、今更できるのかな自分があのゲームをっていう。
そこなの
よ、この10年の老化っぷりたらないわけじゃん自分たちの。
そうなんですよ。
でアーマードカーってやったことない人のためにちょっと説明しとくと、まあ一言で言うとめちゃくちゃ難しいんだけど、それがどういう難しさかっていうと、うん、プレイステーションのコントローラーのボタン、十字キーと普通の、はい、あのね、丸×とか合わせて、はい、8の12の16、10、何個ぐらいだ ?4、8、12、14、14で合ってるかな ?14 か16ぐらいのボタンを、まず全部使うの、基本。16個のボタン、はい、使わないボタンが1個もないわけ。こう、うん、指を全部フルに使って、そのロボットを操縦するんだけど、その自分の乗るロボットのスピードが、あの、マリオカートでずっとキノコ取ってる状態みたいな感じの。マリカーやったこと、マリカーやったことある人のために言うと、マリカーでキノコあるじゃん。ボーナスアイテムの、うん、あれずっと取ってる状態だよね要はね、
はい、そうですね。
あのキノコずっと取った状態で16個のボタンを駆使してロボットを自分の好きなように動かさなきゃいけない、うん、でしかも敵のロボットもずっとマリカーでいうとこのキノコ取ってる状態だから、そのめちゃくちゃスピードが速い中で、うん、敵が投げるマリカーでいうとこの赤コーラを避け続けなきゃいけないみたいなゲームなんですよ。
そうそうそうそう、
ほんとそんな感じだから。マリカーに例えすぎてるけど、今ちょっとマリカーに寄りすぎてるけど、敵の赤コーラをそのスピードで避けながらこっちは緑のコーラ当てるようなぐらい難しいっていう、それぐらい難しいゲームなんで、
はい、
それを中1から俺はずっとやってて、毎回毎回一生懸命練習してさ、その少しでも上手くなるように一日中アーマードコアをやって、ちょっとずつね、こう本当に始めたての頃はなんていうか、自分の進みたい方向に進むことすらあんまうまくいかないぐらい難しいんだけど、このゲームが、はい、それがなんかこうやっていくうちにちょっとずつ上手くなっていくっていうゲームじゃん、
うん、
今絶対に心折れちゃうよねもうね。この38から10年ぶりのアーマードコアやれるかなみたいなのをさ、あとあの、うん、アーマードコアって毎回すごい思うのが、うん、いかに自分が凡人かを思い知らされるゲームだなっていうさ、
そうですね、
いかに自分があのガンダムの中ではジムに乗る人間なんだっていうのに気づかされるゲームじゃん、すごくあのゲームって、
ね、
あ、自分はやっぱりアムロレイじゃないんだっていう、自分はガンダム乗る人じゃなくて、あ、ジムだ俺っていう、あ、俺ズゴックにシャア専用ズゴックにお腹を貫かれる側の人間なんだって気づかされるゲームで、というのも、はい、その対人戦みたいのがあるんだよね、その、うん、要はコンピューターと対戦するんじゃなくて、まあ、オンラインとかでこう世界中の人と実際のプレイヤーとバトルできるっていうモードが、まあ、毎回ついてくんだけど、で俺はその対人戦も結構最新作というずっとやってたんだけど、はい、そのもう腕の違いがすごすぎるわけですよ、そのもうあまりにも。昔ラジオで言ったかもしれないけど、
うん、
その対人戦で一番びっくりしたのが、はい、これをアーマードコアやってない人に説明するのはすごい難しいんだけど、まあ、さっきの説明で言うとこのマリカーのマリオカートでキノコ取ってる状態で進んでるでしょ、
はい、
で向こうも反対側からマリカーのキノコ取ってる状態で進んでくるのよ、で、はい、すれ違う一瞬にこの手の先からちょびっと角みたいの突き出して俺に当てて俺の HP を半分以下にするみたいな技を使ってくるわけ。そのめちゃくちゃ当たり判定の厳しいパイルバンカーって武器をもう接触するのは多分 0.2 秒ぐらいとかなんだよ。 0.2 秒ぐらいの一瞬でボタン入力をして俺のそのロボットに鉄の杭を打ち込むみたいな人がいるわけよ、もうその世界には。だからやられた方は何やられたか分かんないのよ俺は。もう
そうなんですよね。
いかに自分がさ、
そう
スレンダーかデニムかジーンのどれかなんだなって気づかされるんだ。あ、こうやってジオン公国のパイロットは葬られていったんだなみたいな、ガンダムアムロレイにみたいな。
なんか敵はどこなんだって言ってやられてくる。
そうそうそうそう、あの敵を目視できないんだよね、対人戦すると、ね、見えない見えない、ね、え、どこにいんのこれ、どこにいんのみたいな、あ、なんか気づいたらやられてんだけどみたいな。あれみたいな、え、なんかぶつかった、え、 HP もう残り4分の1とかになってんだけど何これみたいな。その何もできずに死んでいくゲームだから基本的に。
そうそうそう、
昔だったらそれでもさ、ちょっとこう悔しくてちょっと練習とかしてね、うん、少しでもこう対人戦で勝てるように頑張ってところもあったけどさ、もう今無理じゃん、そんなの、もうそんなのされたらさ、もうですよねって。すっごい迷って、いやだから買ったところで、
うん、
そのなんか何もできずに終わってくだけのゲームやれるかのこの先みたいな。もうフォートナイトとかスプラトゥーンとか見てるだけでお腹いっぱいね、自分がやっぱいるわけ。もうわかるでしょこれは。でもだからあなたが、笠原くん最近エイペックスモバイルかなんかやってるって言ってびっくりしたけどさ、もうついていけな、あ、わかった、だからなんかそういう部屋作ってもらえばいいのか、オンラインとかで対戦するときに専用のサーバーみたいの作ってもらって、10年ぶりの人たちみたいな感じ、まあ、みんな10年ぶりなんだけど、みんなで仲良く、木のブロックとか集めて小屋作る部屋を作ってもらえばいいんだよ。なんかそのアーマードコアで、アーマードコアの中で松明とかを材料から作ってみんなでサバイバルライフを満喫するみたいな部屋を。今なんか自分がアーマードコアやれるかなと思いながらも、ラジオネーム黒のコントローラーを逆さに持つゲームっていう印象しかないです。これね、あるんだよね。あの、上手い人の持ち方で、コントローラーを普通に持つと指が届かないというか足りないから、なんか逆さに持つみたいなのもよくわかんないじゃん。
そうそうそう。
それは、ソニーが推奨してる持ち方じゃないんだから、その。いや、異常なプレイヤー多かったもんな、アーマードコアってな。なんかさ、あの、普通のミッションをクリアしていくモードもあったじゃん、はい、アーマードコアって。その別に敵のそういうプレイヤーと戦うんじゃなくて、うん、本当に普通のそのコンピューター相手に、こう、命じられたミッションをクリアしていくっていうやつがあるんだけどさ。で俺、それもさ、毎回毎回さ、あの、自分の理想は、やっぱり、ね、ガンダムでいうとこのアムロとかシャアみたくさ、はいはい、もうエースパイロットになりたいですから、はい、なんかこう、はい、乗るそのロボットもさ、すごい機動性高いやつにしてさ、敵の攻撃を全部かわしつつ、はい、こっちはなんかもうビームライフルを一発急所に当てるだけで敵を倒していくみたいな、必要最低限の攻撃だけをして、はい、こう蝶のように舞い蜂のように刺すみたいな感じのを、すごいやっぱ理想とするじゃん、昔からそういうガンダムとか見てる人間は。 でも実際はさ、ごってごての重装備にして、もうあの敵の攻撃かわせないのが当たり前だから、もうごってごての重装備に弾切れが怖いからパンパンの弾薬を持って マシンガンで建物の影からパラパラパラパラって撃つだけのゲームなんだよね、あのステージモードも。俺毎回、毎回カザルクもなるでしょあれ。ステージモード毎回同じ感じなんで、俺も。もう、結局その敵のミサイルをかわすとか、敵が撃ってきたビームを回避するなんてできないんだよ、こういうモブたちには。上手い人は簡単にそういうのやるんだけど、ミサイルかわせた試しがないから、しょうがないから、もうその自分の乗るロボットがなかなか倒れないように、もうすごい、もうぎゅうぎゅうの装甲、分厚い装甲に、なんか、もう両方の背中に追加弾薬みたいのを背負ってさ、で、超、こう、節約しながらマシンガン撃っていくだけのゲームね。
そうなんだよ。
今思ったら何が楽しかったのかなと思うけどね、アーマードコアのあの、パンパンに弾薬持って、ちょっとずつちょっとずつ敵倒すみたいな。
ね、だから、FPS と、あと、 なんだレースゲームと、うん、あとなんかミッション系の細かい隠れるようなゲームとの、うん、一番難しいところを全部混ぜたのがあの子はって感じだから、
そうだね。いやFPS とレース混ぜたってのはまさしくそうだね、言えてみようだね。ほんとそんな感じだよね。FPS にリッチレーサー混ぜましたみたいな感じの
みたいなやつだから、
あのグランツーリスモのあのレース感のまんま FPS やってくださいみたいな
感じなの。
でよくあれ中1の時とか諦めないで毎日ずっと休みの日とかも一日中やってたけど、
やってたなと思うけど、
いやちょっとな、もし出て笠原くんやるんだったらやりたいなと思ってたけど、そっかあれスイッチとかじゃ多分出ないもんな、
Nintendo Switchじゃ多分出ないんで、
もしなんかな、ちょっと笠原くんがそこら辺でね、プレステとかでもなかなか手に入んないしね。いやほら、なんか、お互い同レベルぐらいだったらずっと。
ちまちまとね。
ちまちまで。ラジオネームミリマッチョ。スプラトゥーンも明らかに自分と同等の反射神経の人がいて意外といけますよ。なんか同じレベルぐらいでやらせてほしいよね。それだったら確かにすごいなんか頑張れるかなみたいな、うん、いやまあでもなんかそのまさかの新作ってあんだなみたいなのは
ね、
10年ぶりとかで出ない出ない言われてたみたいなやつが出んだなみたいので、ちょっとどうしようかなって今悩みつつも、まあじゃあちょっと今日早めにもう群馬を行きますか、もうアマドコアの話を雑だな今日も。いやもうアマドコアの話できたから、もうちょっとそう群馬王がね今日ねちょっと長めのやつをいただいてるので、これをちょっとね
マジか、
これやっときたいなっていうのでね、
そうですね、
そうそう
楽しみです
ちょっとこれやっときたいっていうのがありますので、じゃあちょっともう先に早速群馬王いっちゃいましょう。クイズ群馬王、さあ今週もクイズ群馬王の時間になりました。このコーナーは今年の4月に群馬県高崎市に引っ越した番組 AD 笠原くん、そんな笠原くんに群馬のことについて誰よりも詳しい群馬王になってほしいというコーナーでございます。そのためにですね、リスナーの皆様からたくさん群馬に関するクイズを送っていただいております。笠原さんは1問でも正解すれば晴れて群馬王になります。
はい、
笠原さんが群馬王になれればこのコーナーは終わるんです、はい、これを言い続けてもう8ヶ月ですよ。もうタイムマシン部でここまでコーナー続いたことも今までなかったんじゃないかな。半年ぐらいとかが多分最長だった気がしますけど、もういい加減もうねないよ群馬に謎なんて、もうほんとここまでクイズにされちゃうと、もうむしろ笠原くん以外みんな群馬について知り尽くしてる状況ですからね。あなただけですよ群馬のこと何も分かってないのは。
そうですか。
いい加減群馬王になってほしいんですが、現在誰だっけ群馬王今誰だっけ、前回で誰になったんだっけ、
ちょっとソフィアさんかな、
ソフィアさんかな今、はい、今何代目だっけ、もう忘れてるよ今7代目ぐらいかな
7代目
ぐらいかな、このコーナーはですね、リアルタイムでコメントに参加していただいた方、もし正解が出ましたら今日からあなたが群馬王だということで笠原さんより先に群馬王になれるというね、そんな特権もございますので、ぜひぜひちょっと皆さんもねクイズに参加していただけたらなと思います。じゃあ笠原くん今日こそ本当にお願いします。もういい加減ね群馬王今日が最終回にしたいので、
はい頑張ります。
それでは参りましょう。ラジオネーム竹彦、問題。群馬県はこんにゃく芋の栽培収穫量が全国のなんと 92% を占めます、
はい、
群馬県甘楽町にはこんにゃくの伝統を守り広めるためのこんにゃくパークという施設があります。このこんにゃくパークのこんにゃく大使といえばタレントの中山秀征さんですが、 今月8日中山秀幸さんは都内で開かれたアートイベントで自前の書道道具を使って旅という文字を書きました。
はい、
そこで問題です。このイベントで中山さんは旅とはどういうものだと言っていたでしょうか。ねえ、そう、こんにゃく有名ですからね、群馬といえばね。
そうですね、はい、
やっぱそのこんにゃくの伝統っていうのをこれからも広めていくためのこんにゃくパーク、いいね、素晴らしい施設でね。このこんにゃくパークのこんにゃく大使といえば中山秀幸、秀ちゃんですよ、秀ちゃんね、大好きとかね、あと静かなるドンとかね、懐かしいね、はい、見てたな、静かな静かなるどん大好きだったな、そんな、あ、夜も引っ張れとかも出てたかな、そんな懐かしいな、夜も引っ張れ90年代だな、最近天使にラブソングとかやってたからテレビで90年代になっちゃってる頭の中が
ちょっと忘れ、
さあそんな中山秀幸さんね、旅とはどういうものだと言ってたでしょうか。いやすごいいいね、旅ね、果たして旅とはどういうものか。
旅とはですか。
旅
また中山秀幸さんもな、いいこと言うからな。すごい。
ヒントは。
はい。
いいこと言ってます。
いや、それは分かってんだよ。
めっちゃいいこと言ってます。
いいこと言う人だよ、あの人は。
いいこと言ってます。ねえ、いいこと言ってます。では笠原さん、はい、旅とは何でしょうか。旅。
旅とは、そうですね、自分を見つけること。
残念。正解は、
はい、
旅とは何か一歩踏み出すだけでも旅なんですよね。心の扉を開けただけで旅だと思いますが正解でした。かっこいいな。もちろん全部あの当てないとこれは不正解ですけどね。何か一歩踏み出すだけでも旅なんですよね。心の扉を開けただけで旅だと思います。
高くないですか今週。
いやいやいや、これだいぶ簡単な問題でしたよ、これは。
そうですか。
ヒデちゃんの心になれば、気持ちになれば自然と出てきますからね、これね。心の扉を開けただけだから、別に今すぐでもあなたは旅できるってことですからね。ありがたい言葉です ね、
ですね、
はい、では続いての問題参りましょう。続いては、はい、ラジオネームカニパン問題。海なし県として有名な群馬県ですが、実は竜宮城伝説があることをご存知でしょうか。舞台は群馬県伊勢崎市にある竜神宮、市内を流れる広瀬川の河川敷にある神社です。この地が竜神宮と呼ばれたきっかけとして、昔話浦島太郎そっくりの言い伝えが残されているんです。時は室町、ある男がうっかりナタを川に落としてしまい、川底まで探しに行くと、なんとそこには立派なお屋敷が。落ちてきたナタを気に入ったというアグレッシブな乙姫様から3日間のおもてなしを受けた男でしたが、地上へ上がると3年の時が過ぎておりと、スケール小さめで亀も出てこないものの、ほぼ浦島太郎そのものの伝説なの、そのままの伝説なんです。あれ、でも亀って川にもいますよね。日本の河川に生息する日本イシガメは数少ない日本固有種の一つです。幼体はゼニガメとも呼ばれ、人気ゲームポケットモンスター赤緑の最初に選ぶポケモンとしても有名です。そんなゼニガメをくれるのが、そう、大木戸博士です。アニメ版ではことあるごとに川柳を一句披露するおじさんとして知られています。ではそんな大木戸博士がアニメポケットモンスター初代無印の第25話、怒らないでね怒りざるで読んだ一句とは一体何でしょうか。さあ来ましたよ、伝説界ですよ、伝説界ね、怒らないでね怒りざる。 ねえ、伝説の回ですよね。怒りそうな怒りだるをね、怒らないでねって、怒ったらやだよって、怒ったら捕まえないからねって、サトシが説得したの回ですけど、そんな怒らないでの怒りざるで大木戸博士が読んだ一句、これはどんな一句でしょうか。じゃあヒント、
はい、
食、まあ、最初のね、最初の句、はい、食は、うん、ポケモンと、
はい、
いやもう最初の5文字教えてあげましたからね、ポケモンと、うんたらかんたら、うんたらかんたらね、さあ、はい、皆さんも、ね、考えてみましょう。ポケモンと7文字5文字、ポケモンとうんたらかんたら、うんたらかんたら、
うんたらかんたら、
でさらにさらにヒント、
お、はい、
最後の句は6文字ですね、これ。
おお、はいはいはい、
さあ、ポケモンとうんたらかんたら、最後6文字、
はい、
霧が晴れない、霧が全然晴れなかった今深いミストの中に飾る俺の天の声が届いても何にもこのミスト晴れなかったな。
支配君どこってなってますね
今。霧の向こうで巨大なモンスターがうごめいてるな、これ完全にな。ずしんずしん言ってんな、全然晴れないじゃん霧。スティーブン・キング原作このミストは全然晴れなかったね今ね何のヒントにもなってなかったね今ね。でも最初ポケモンとだからね、ポケモンとうんたらかんたら6文字、
6文字、はい
はい、
ポケモンと仲良くなれば図鑑作り
今な、最後なんつった、仲良くなればなんつった、
仲良くなれば図鑑作り
図鑑作り全然
6文字に縛られて何も出なくなっちゃった
大木戸博士、あの先生に怒られるやん、プレバトの、プレバトの先生にめちゃくちゃ怒られる。図鑑図、矛盾しちゃ、矛盾しちゃってるじゃん。だってな、仲良くなればっていうさ、ポケモン友達のように扱ってんのに、お前結局目当ては図鑑じゃねえかよって。いいんですね、笠原さん。ポケモンと仲良くなれば図鑑作りということで。
ちょっと歩いたら崖だった感じだな。この霧。
さあ、じゃあ正解はどうなのか。ポケモンと仲良くなれば図鑑作り、はい、残念正解ですね正解はポケモンと羊羹食べてあー美味しいが正解
だったね。
怒りざる何も関係ない、何も関係ない怒りざる。
羊羹ってどっから出てきたんだ。
羊羹別に誰と食べてもうまいからな、大きな博士別に誰と食ってもうまいって
ああ美味しい
残念ながら不正解ですよ。さあ続いての問題、続いての問題はたっぷりきましたよ、これたっぷりですからね、カザルさん覚悟してください。ラジオネーム、ちょっと待ってね、も私には問題文大きくしてますよ、これもう読むのにも気合を入れないといけませんから
聞くのも気合入れよう。
ラジオネームエミリー、問題、カザルさんこんばんは、エミリーです。
こんばんは。
一度ならず二度も群馬を追われました、エミリーさんは先代の群馬王ですね、先代と先々先代の群馬王かな、は
い、そうですね、
はい、一度ならず二度も群馬を追われました、私はまだ諦めていません。12月にもなると埼玉にも赤城山から赤城おろしが吹いてきます。その寒さに体が芯から震わせられます。12月、赤、体を芯から震わせられるといえば、もちろんモーニング娘。トゥートゥーのカエディこと加賀楓さんですね。
あんたの好きなもんじゃねえか。
今日12月10日、はい、本日12月10日はモーニング娘。トゥートゥー 25th アニバーサリーコンサートツアー、 シンギングトゥーザビート加賀楓で卒業スペシャル、略してカエディの卒コンが武道館で行われました。
はいはいはいはい、
夜公演にもかかわらず昼から武道館に集うファンたち、人気テーマパークのアトラクションを待つかのように列が伸びるグッズ売り場、親子でファンである DJ コウをはじめとする芸能人たちからのお祝いの花が立ち並ぶエントランス、
はい、
そして開演、カエディのメンバーカラーである赤いペンライトで埋め尽くされる会場、あの観客のショートカットの女の子はきっとカエディ推しでしょう、だって私もショートヘアだから、観客はみんなモーニング娘。のパフォーマンスに、そしてカエディの歌とダンスに心と体を芯から震わせられました、
はい、
さてモーニング娘。の卒コンでは卒業するメンバー自身が選んだ曲をソロで歌うのが伝統となっています。個人的に素晴らしかったと思う卒業ソロ曲は道重さゆみさん、通称さゆみんが歌った赤いフリージアメロン記念日です。この曲はさゆみんがオーディションで合宿をしていた時の課題曲でした。歌が苦手な女の子が卒コンで見事に歌い上げるというストーリー性や夢がありました。では問題です。
はい、
今日の卒コンでカエディが歌った卒業ソロ曲は何でしょうか。
来たか。
笠原さん、
はい、
ヒント、
はい、
ありません。
はい、
ヒントはありません。なぜなら、はい、なぜなら、はい、この問題を考えてるのは12月4日日曜日タイムマシン部の忘年会2022の真っただ中だからです。そう、そうなんです。卒コン前に送ってくださってるんです。卒コン前。強いてヒントをあげるのであれば、カエディはハロプロの曲は大体歌います。なんとですよ、卒コン前にこの送ってくださったんです。そしてですね、笠原さん、
はい、
つい先ほどです、つい放送開始、はい、ほんと直前にですね、エミリーさんから一通のメールをいただいてます。
はい、
カエディが今日何を歌ったかを
答えはさっき来たんですね。
さっき来たんですよ。エミリーさんのこの今のこの精神状態をね、あなた想像してくださいよ。
そうですね、
推しが卒業した直後ですよ。応援し続けたカイディがですよ、ずっとずっと追いかけてきたカイディが今日卒業してですよ、卒業したその直後にですよ、この番組のためにカイディが先ほどまで何を、はい、モーニング娘。として最後何を歌ったかを、白井さんちょっとアイドルに対しても熱がおかしくなってるから、シェイさんちょっとあのほらアイドルをこうとね、あの慕う気持ちが今痛いほどわかるから、
わかるから、
エミリーさんの痛みが今すごい伝わってきてるから、痛みや悲しみが、つい先ほどですよ、つい先ほどカイディが何を歌ったか送ってきていた。これは笠原さん当てないといけませんよ。
そうですね、
エミリーさんもこれ、まあもうね、涙をこらえながらこの放送、本当はもう余韻に浸ってたいわけですよ。さっきまでのカイディの姿を反芻していたいわけですよ。それなのにね、このラジオ今聞いてくださってるんですから、はい、笠原さんこれはもう当てないとダメですよ。さあ、カイディは最後何を歌ったのか、モーニング娘。を卒業するにあたってね、新しい人生の幕開けだよ、これがカイディの門出だよ、今日はカイディの門出なんだよ今日は。いやだからおかしいんだよ、だからそのアイドルに対する熱量がおかしいこと
さっきのアーマードコアとワールドカップの熱よ。
さあ笠原さん、ハロプロの曲だったら大体歌えるってのが大きいヒントですね。
ハロプロ
曲だったら、まあハロプロってね、いっぱいグループいますからね、で曲も今までいっぱい出てますけど、カエディはもうハロプロの曲であれば、一通り歌えるということなんですけど、まあもちろんね、いろんな曲が今までもあったわけですが、
プロの曲名全然出てこないな。
いやいやいやいやいやいやいや、まあ、いや出てこないっつっても、じゃあもう、
はい、
一個ヒント出しましょうか。
はい、
モーニング娘。の曲です。
全然多いな。
いやハロプロってメロン記念日とか、あれ太陽とシスコムーンってハロプロだって。太陽とシスコムーン懐かしいな、懐かしいな、太陽とシスコムーン。
ほら白井くんの知識もそんなんじゃんか。
太陽とシスコムーンってハロプロであってたっけ。そう、モーニング娘。の曲ですね。モーニング娘。の曲、これも大ヒントですからね。モーニング娘。の曲の中でカイディが今日ですね、泣きながら歌ったのかな、どうなんだろう、涙は見せなかったのかな、それとも力強く歌ったのかな、
どうなんですか、
ね、さあお答えください。じゃあ皆さんももちろんね、そういろんな答えが来てますけどもね、さあモーニング娘。のあの曲を最後にカイディは歌ったわけですが、
なんかさっきのあのショートカットの女の子も想像だったんだって思っちゃう。
全部想像ですよ、もちろん全部想像、想像通りですよ。でももちろん、さあ笠原さん答えてください、
はい、じゃあ分かる曲で、ラブレボリューション21でしたっけ。
残念、正解はギムミラブでした、
うん、倒れ
モーニング娘。これは17で合ってるのかな、17の時の歌なのかな、これ。Give me love ね、Give me love を最後カイディが歌い上げて今日本日卒業されたということでね、笠原さんこれ当てなきゃ、もう
君らほどアイドルに熱持ってないのか。
いやもう今日がどれぐらい大事な日かってことですよ、このカエディにとってもエミリーさんにとっても
はい、
ね、私が、
まあ、ポスターだけは見ましたよ僕も。
私がもう早めに群馬をやろうって言ったのはもうこういうとこですよ、これたっぷりやりたかったって、ここ
でも
たっぷりやりたかった焦ってやるんじゃなくて、ここはたっぷりやりたかったわけですよ、もう今日しかないんですよカエディの卒コンは。カエディの長い人生の中で今日だけなんですよこれ。そのエミリーさんにとっても今日だけない、笠原君にとっては何でもない一日だったかもしれないけどね。
あんた誰に感情移入してんだ。
どこに感情移ってんだ俺は。俺誰の立ち、俺誰なんだろう、俺俺どこの人なんだ、
何に怒られてんだ。
さあそんなわけで笠原さん、もうちょっとね、ほんといい加減にしてほしいなっていうね、もう全然正解出してないなっていうところで ね、ちょっと今日こそ群馬王に本当になってもらわないと困るということで、本日最後の問題です。
はい、
ラジオネームゆうゆう、問題。先週の今頃、笠原さんは会社の忘年会の幹事を務められていたということで、誠にお疲れ様でございました。
ありがとうございます。
2022年も残すところあと1ヶ月となり、今年も全国あちこちで忘年会が開催され始めていますね、
はい、
ということで今回はお酒を愛してやまない笠原さんのために、タウン情報サイト30ミニッツで掲載されている朝まで営業している居酒屋特集より、群馬県高崎市の美味しい居酒屋さんを抜粋してご紹介いたします、
はい、
まず最初は和食郷土料理個室居酒屋高崎屋です。こちらは新鮮なお刺身や自慢の鶏すき鍋を日本酒と一緒に堪能できる和食居酒屋で、店内はのれんで仕切られた接待向け個室から高崎の夜景を一望できる窓際個室、美しい紅葉で彩られた紅葉の間など、シーンに応じて様々な雰囲気を楽しむことができます。続いては個室居酒屋酒の蔵です。高崎一の品揃えを軸するこちらのお店では、全国各地の希少な地酒を常時70種類以上取り揃えており、高崎駅から徒歩4分と利便性も抜群です。そして最後にご紹介するのはビアバー ミケです。こちらのお店では高品質のイタリアンクラフトビールを豊富に取り揃えており、料理に合わせて自分好みのビールを楽しむことができます。また店内にはダーツやカラオケ、大型モニターも完備されており、パーティーや二次会の場としてもうってつけです。
はい、
さてここまでは朝まで営業している居酒屋特集から高崎市のおすすめ居酒屋を紹介してまいりましたが、実はこの年末シーズンに向けて笠原さんにおすすめしたい特集がもう一つございます。
はい、
それがワウワウプラスで今月17日にスタートする朝までシュワルツネッガー特集です。では今週はこちらの素晴らしいラインナップより、いよいよ私のナンバーワンシュワルツネッガー映画である1990年公開のポール・バーホーベン監督作品トータル・リコールから出題させていただきます。問題、シュワルツネッガー演じる主人公クエイドは、ある日の帰宅途中突然謎の集団に襲撃され、わけもわからぬまま追われる身となってしまいます。さらにその後、今の自分は偽りの記憶を植え付けられた全くの別人だという衝撃の事実を告げられたクエイドは、真実を追い求め火星の植民地へと向かいます。しかし彼の行く手を阻むのは愛する妻ローリー。壮絶な死闘の末にクエイドから銃を向けられたローリーは、私を傷つけたりはしないでしょと命乞いをしながらも騙し討ちを図ります。しかし企みを見抜いたクエイドはすかさず彼女の額に銃弾を撃ち込みました。ではローリーを射殺したクエイドが去り際に言い残した有名な捨て台詞とは一体何だったでしょうか。さあ、ローリーをね射殺した時のクエイドの有名な捨て台詞、いやトータルリコールよく見たねこれね、ほんと小さい頃何回もやってたからねこれね。
そうですね、
あのなんか両側から開くシュワちゃんね、ウィーンって開いてくシュワちゃんとか、あれ毎回予告編で流れたよね、なんかね。
そうですね、
偽装してたんだよね、なんかね。そう、あと鼻からなんかでかいビー玉みたいな出すシーンね、あのなんか、ね、あのシーンもすごい覚えてますけどね。さあそんなねトータルリコールからすごい有名なシーンですね。さあ愛する妻ローリーは実は全て偽りだったというね、自分の記憶も偽りだった。さあそんなローリーを射殺したクイドが去り際に残した有名な捨て台詞は一体何でしょうか。ラジオネームジャンプ、あーこれ分かるはずなのにって。そうですよ、あんだけやってたんですから、今日のために、今日という日のためにですよ、トータルリコール異常なまでに放送されてたんですから、90年代は尋常じゃない回数やってましたからね、トータルリコールなんて。フィフスエレメントと同じぐらいやってましたから、トータルリコール。今日のこのクイズのためですよそれは。さあ思い出しましょう、皆さん一回は見たことがあるはずだ。トータルリコールのあのシーンの名台詞、さあ笠原さん思い出してください、あのシーン思い出してください。私はちなみにリメイク版も映画館で見ましたけど、リメイク版はすごくイマイチでした。やっぱポール・バーホーベン監督独特のあのこうなフェチーズムというかね、独特のグロテスクさみたいのがないとトータルリコールって面白くならないんだなってのはリメイク版見て思いましたけどね。さあ最後に何て言ったんでしょうか。続々と、まあ、答え来てますけどね。さあ笠原さんお答えください。
はい
はい、
愛していたぜ。
残念、正解はこれで離婚だでした。いやー
シュワちゃんらしいな。
だからさ、もう何回シュワちゃんクイズやってんのよ、もうこういう時にちょっとこの笑いもあるジョーク、アメリカンジョーク的な一言を言うっていうのがもうシュワちゃん定番なわけでしょ。 あードラミルさん惜しかった、これが離婚届だぜ。あー惜しかったね、今ちょっと王冠に手がかかったね。
同じコメント
ラジオネーム黒の愛していたぜ。いやだからね、シュワちゃんですから。ラジオネームナッツキング、またな。ラジオネームカナタ、いい夢見ろよ。いややっぱね、シュワちゃんっていうことをね思い出さないと、ここはやっぱりね、こういう時にちょっとこうなんというか、こう皮肉も効いたようなジョークを言うっていうのをちょっといい加減笠原さん学んで、何回シュワルツネッカークイズを出してるんだって話なんですよ、このゆうゆうくんも。ねゆうゆうくんだって忙しい中何回やってくれてんのよこのクイズ。ちなみに、
はい、
先ほどご紹介した朝までシュワルツネッガー特集には前回出題したトゥルーライズもバッチリラインナップされているのですが、あちらに関しては宿敵をミサイルにくくりつけてファイヤーするシーンしか記憶に残っておりませんでしたので、誠に勝手ながらトゥルーライズクイズは前回限りで連載終了とさせていただきます。そして忘年会の話題が出たついでに、本日はこの場をお借りして私から宣戦布告させてください。
おい
おい、俺の職場のバカタレども、先週てめえらの食事会に出席させられたおかげで楽しみにしていたタイムマシン部の忘年会に参加できなかったじゃねえか。俺は最大限の敬意を払った上でちゃんと断ったはずだ。なのに勝手に出席扱いにしやがって。それだけじゃねえ、てめえらお開きは11時だって確かに言ったよな。でも実際俺が家に着いたのは何時だ。そうだよ、1時半だよ。のれんくぐっても誰もいなかったじゃねえか。いいか、いつもは9時退勤の俺だが、偶然にもあの日は8時退勤に変更されたんだ。缶ビール片手にゆっくりこっちの忘年会を楽しむはずだったのによ。よくもまあ俺の奇跡の一日をドブに捨ててくれたな。いいか、バカだれどもよく聞け。次俺の楽しみを踏みにじってみろ。その時はてめえら全員カバンにするぞ。
でしょうね。
ゆうゆう、ゆうゆう先生、お疲れ様です、ほんと。もうね、ゆうゆう先生、こんだけ繁忙期で忙しい中書いてきてくれてるんですから、この、もうクイズを。ね。新社会人ですよ、ただ、ゆうゆう先生は。ゆうゆう先生、まだ、新社会人1年目ですよ。大人の頃、社会に揉まれて、今一番大変なわけですよ。帰りたいのに帰れない忘年会に出て。笠原さん、これ正解で答えないと、本当に。
そうですね、
カバンにするぞ。
覚えちゃったよ。
ぜひ、ね、もうかね、もうゆうゆくんもちょっとカバンにした方がいいと思う、その職場の連絡ども。
そうですね、
ほんとバカども、はい、というわけでさ、残念ながら笠原さん、ほんとどうなってんのかもさっぱりわかんないですけど、今週も全問不正解ということでね。
僕もどうなってんのかさっぱりわかんないですね。いや
ーちょっともう今週はもうその今涙をこらえてメールを送ってくれたエミリーさんの思いにも答えられてないし、こんだけ忙しい中ね、忙しい中書いてきてくれたゆうゆうくんの思いにも答えられてないっていう時点で、おお失格ですよあなた、本当にもう。国民のこう思いに全く応えられてないという時点であなたにその王の資格は全くないんですけど、ただね、群馬っていう国の仕組みはクイズに正解すればトップになれる国だから、群馬っていうのは選挙とかじゃないから、クイズに正解さえすれば知事の上に行けるんだから、群馬っていう国はすごい、ある意味では簡単なわけですよ、権力を手にするのが。
はい、
そろそろ正解を出してくれないと、もういい加減みんなもう何回伊勢崎市の話すりゃいいんだって、もう地名覚えてきて、俺もさすがに。
そうだね、
みんなも今困ってるわけですよ、もうさすがにこすりすぎですよ群馬のこと。 もう味しないですよ群馬ってなってるんです、ちょっとねそろそろ本当に正解出していただきたいんですけどね、皆様からまだまだ問題募集しております、メールホームからどんどん送ってきてください。メールホームのリンクは白井のツイッターの一番先頭か、またこの YouTube の概要欄にも貼ってありますので、そちらから飛んでいただいてどんどん送ってきてください、もちろんメール直接送っていただいても大丈夫です、メールアドレスタイムマシン部 @gmail.com タイムマシン部 @gmail.com でございます。皆様からのメールお待ちしております。そして笠原くん告知お願いします。
はい、配信ソフト入りミクチャというところでですね、ライバーをやらせていただいております、皆さんがこれ一緒に見てほしいっていうものあれば、見れる媒体あれば見させていただこうと思いますので、ぜひコメントしていただければと思います。ツイッターで、配信しております。お願いいたします。はい、
もう頑張った、頑張った
今日はもう脳みそすごい振られた。
もう今日は笠原くん完全にオーバーヒートしてるもんね。もうね、
オーバーヒートしてる、もうオーバーヒート、すげえ、もうい
ろんな感情が渦巻いたせいでね
いやモーニング娘。とシュワルツネッカーですからね、すごかったですね今日。
いやすごかったね卒コンか、卒コンか
ね、
いやもう自分がもしその立場だったらメールなんか送れないよ本当に今日もしそんなもうラストコンサートです見たくなったら TWICE の最後一曲何歌いましたかってなっちゃうから、もう涙でエンターキーが曇って送れないってなってるから、もうそんな中送ってくださったんですからね笠原くん、はい、ちょっと本当にお願いしますよもう
何をお願いされたの今
さあタイムマシン部の帰り道は毎週土曜日23時からお送りしております。次回は12月17日土曜日23時からとなっております、はい、ちょっと今年は24、まあ、まあやろうかなと思うんですけど、31はちょっとさすがにね、紅白見たいし俺
そうですねそれは見てください、もう
紅白見たいしダメだいやいや、まあ31はちょっとみんなも生放送なかなかね難しいと思うので、帰り道は24までにしようかなと思ってます、はい、はい、で大会議はちょっと、まあ、14、21は確実にやるんですけど、28までやるかはちょっとこの後笠原くんと決定、
はい、
でも笠原くん別にあれだもんね、28空いてるでしょ、
まあはい、
で28やるか28までにしよう今決まりました、ここで決まりましたタイムマシン部の大会議は今年は12月28日まで、やりますので、はい、年内放送最後が12月28日となっております、ぜひぜひね、はい、生放送まだまだ、頑張りますのでお越しいただいたなと、はい、それでは今週も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。いいねボタン、いいねボタンもしよろしかったよろしくお願いします。おやすみなさい。